はようございます。ようこそおいでくださいました。今年は神の国というテーマで、お話をしております。先週はですね、神の国の祝福幸いとは何かということをお話をいたしました。今日はですね、神の国の掟といいますか、神の国のルールについてお話をしたいと思いますが、修法の方にはですね、今日の説教題は変人の国と書いてあるんですね。変人の国と書いてあります。で、これは修法を作る人に私が説教のタイトルを言った時には変人の国というふうに言ったんですね。で、昨日ちょっと変人の国はちょっと良くないなと思って、急遽変えたんです。だから修法とこう違うんですけども、この世界を変えようというですね、よりこうなんか積極的なタイトルにしておりますが、中身は一緒なんですけどもね。ではルカによる福音書の6章を読みたいと思うんですね。で、先週もちょっとお話しましたが、この神の国についてというのはマタイによる福音書の5章から7章のいわゆる三条の水訓というところに、イエス様が神の国とはこういうものである、神の国の掟とはこういうものであるということを語られていて、その方がこうまとまって書いてあるので、マタイの方が話しやすいんですけども、私はマタイの三条の水訓から何度もお話をしているということもあり、また今年は、あえてですね、この ルカ版の方からお話をしたいなと思っているんですね。で、先週もお話しましたが、マタイの福音書はこの三条の水訓か一つのこうシリーズのお話になっているんですけども、その、同じようなお話がルカではいろんなところに配置されております。で、6章は割とまとまっているところなんですが、6章であったり12章であったり11章14章であったりですね、いろんなところに配置されていて、ルカの場合はこう何かの出来事に、付随させてイエス様の教えがこう入ってくるというような書き方をしております。で、今日はこの6章の27節から36節、これ大変有名なお言葉でありますので、まずお読みしたいと思います。私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの方を打つ者にはもう一方の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している、また自分によくしてくれる人に良いことをしたところでどんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている、返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのである。しかしあなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の異なる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。アメン。さらっと読むだけならですね、なんということはないんですけども、実際にこれはこの私たち一人一人に、語られている、求められていることであると、我が身に置き換えて考えてみるとですね、これほど恐ろしい言葉はないんですね。これを読みながら、ああ私がいつもやっている通りだなと思う人はおそらくいないと思うんですね。時々ちょっとぐさっときながらというかね、うわ大変だなとか思いながらこう読むところだと思います。 まあ、ちょっと参考までにですね、マタイによる福音書にはこの敵を愛しなさいという教えがどのように書いてあるかということを、まあ、これは説教の本質とは関係ないんですがお話ししておきますと、これは5章の38節から42節に出てまいりまして、マタイの方にはあなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。誰かがあなたの右の頬を打つなら左の頬をも向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。まあ、ほとんど同じような表現になっておりますけれども、まあ、一番大きな違いはマタイの方ではですね、あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられていると。これ旧約聖書の教えですね。旧約聖書には目には目、歯には歯と書いてあるけれども、私は言いますよと、目には目、歯には歯ではありません。もし目を奪われても、奪われたらもう一方の目を差し出さない、出しなさい。もし歯を折られたら別の歯も折らしてやりなさい。そういうことが、これが私が持ってきた、イエス・キリストご自身が持ってきた新しい掟であるという形で、マタイ版には書かれているわけですね。まあ、細かいところを言うと、左の頬を打たれたら右の頬を向けなさいか、逆か、右の頬を打たれたら左の頬という、この左右が書いてあるのはマタイの方なんですね。ルカには、ね、左右は書いてないんです。へそ曲がりの人はマタイは右を打たれたら左を出せと書いてあるから、左を出され打たれたら出さなくてもいいのかとかですね、そんなことを考える人はいないかな。ルカは右も左も書いてないので、どっちか叩かれたらどっちか出せということになるわけであったりですね。まあ、細かいところはありますけれども、マタイの場合はイエス様はこの古い掟よりもさらに優れた掟を持ってこられた方なんだよという形で、この教えが語られております。ルカにはその、前置きのようなものはありません。私の言葉を聞いているあなた方に言っておく、敵を愛しあなた方を憎者に親切にさせなさいという形で、語られております。まあ、ここで言われているのは、さっきから時々言っておりますけれども、まあ、神の国の掟、神の国のルールなんですね。神の国では敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさいと、そうイエス・キリストはおっしゃったわけです。敵を愛しなさい、愛せないから敵なんじゃないかと思うんですけどね、親切にできないから敵なんじゃないかと思うんですけども、キリストはあなたの敵を愛しあなたを憎む者に親切にしなさい。ここがですね、この敵を無視しなさいとか、憎む者はできるだけ関わらないようにしなさいとか、書いてあるんじゃないんです。敵を愛しなさいと書いてあるんです。愛するということは単に好きになるということじゃないですね。聖書に言われている愛というのは行動を伴う愛ですから、まあ、一言で言えば敵を愛するという、これはあなたの敵のために親切にしなさい、よくしなさい、あなたを愛してくれる人のようにしなさいというんですね。あなたにとって大切な人であるように接しなさい、これは敵を愛しなさいという意味であるし、またあなたを憎む者には親切にしなさいと、親切にしなさい、憎む者はほっときなさいと書いてあるわけじゃないんです。ここが重要なところです。憎む者には親切にしなさいと書いてある。また悪口を言う者に祝福を祈りなさい、神様あの悪口を言っている口が縫われますようにとか、もう二度と私の悪口を言わないようにしてくださいって祈れとは書いてないんです、ね、そういう祈りはすると思うんですよ。もうあの人の口が曲がって私の悪口を言おうと思った瞬間に言葉が出なくなりますようにとかですね、イエス様おっしゃったのは祝福を祈りと書いてあるんですよ。あなたの悪口を言う人が神様ますます繁栄して祝福してされて、私よりももっと幸せになりますようにって祈りなさいと書いてあるんです。できますかそんなこと、 できませんね正直に皆さん首を振っていらっしゃいますが、まあこれだけはできないというような類のことですね。あなたを侮辱する者のために祈りなさいと。ああ、なんであの人はいつも私に嫌なことばかり言うんだろうか、私の気にされるようなことばかり言うんだろうか、神様どうぞあの人の考えが変わりますようにとかね、そういうことじゃないんですよ。これはね、侮辱する人がさらに祝福されるように祈りなさいというそういう意味です。あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬も向けなさい。あなたに危害を加える、さあ、暴力を振るうということはないでしょうけれども、あなたにとって嫌なこととか不利なこととか、やってほしくないことを言ってほしくないことを言われた、やられた、そしたらどうぞもっとやってくださいと、次はどう何ですかと、御用聞きじゃないですけど、そういう気持ちでありなさいと。まあでも一発やられた瞬間に何くそうと思ってですね、まあそこでぐっと我慢するということはあるかもしれませんが、いやそうじゃないんですね。もっとやられなさいと。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。あなたから何かを奪い取ろうとする、持っていこうとする人がいたら、あ、これもどうぞ、これもどうぞついでに持っててください。本当に変な人ですね。求める者には誰にでも与えなさい。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはいけない。どうぞ持ってってください。欲しいものあったら何でもあげます。人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい。帰ってくることを当てにしないで貸しなさいって言うんですよ。皆さん、聖書にそう書いてあるんでしょ。今日は財布を置いて帰ってください、私にそれを貸してください。でも返す当てはありませんから、そういうことです。例えば、別にしろと言ってませんから、別に財布忘れたら返しますから、ちゃんとね、時々忘れてる方あるんですけど、あの利他な方だと思いますが、でも、まあ、我々良いことをする、何か良いことをしたらきっとそのやったことに報いがあるというか、少なくとも感謝されたいとか、ちょっとは分かってほしいとか、全部返ってこなくても半分ぐらい返ってきてほしいとか思いますよね。でもそれはダメですよと。良いことをしたらしっぱなしです、返ってくることなんか期待しちゃいけない。当てにするなと、そう言われたんですね。これは神の国の掟なんですよ。神の国っていうのは大変なとこです。これはちょっと困ったなという感じですけれども、でもこういう教えをですね、この何のためらいもなくズバッと言うことができたのは、おそらく世界の歴史の中でイエス・キリストだけでしょう。マハトマ・ガンジーは立派な人ですが、彼はやられたら我慢しろと言ったんですね、やられたらもっともっとやってもらいなさいというのがキリストの教えですよ。人間どこまで頑張ってもやられたら我慢しろですよ、でもイエス・キリストはやられたらもっと、奪われたらもっと差し上げなさい、そう言われてるんですね。まあただものじゃないなというか、この方がただの人間ではないなということは、こう読むだけでも十分ですけれども、でも要するにここに書いてあることを一言でまとめると、こういうことだよとキリストは言われたんですね。それは人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさいと。つまり敵を愛し憎む者に親切にしなさいとか、悪口を言う者のために祝福を祈りなさいとかっていうのは、あなたはそうされたいと思ってるだろうと言われたんですよ。あなたは人々から祝福を求めているし、あなたは、まあ、借りたものを返すのを忘れることはあっても、忘れても忘れてほしいそのまま忘れてくれればラッキーと思ってるだろうと、あなたは、まあ、万が一誰かを傷つけたとしても復讐されないことを求めてるだろうと、あなたはあなたのために何か良いことをしてくれて そしてそのことに何のお返しも求めないことを求めているだろうと。それ実はあなたがそうしてもらいたいことなんだよと。あなたがそうしてもらいたいということをその人にもしなさい。これはまあ皆さんよくご存知の黄金律というですね、ゴールデンルール、黄金律であります。あなたはどうされたいんですか。そうされたいようにあなたもしなさいよと。それが敵を愛し、憎む者に親切にし、悪口を言う者に祝福を祈り、侮辱する者のために祈り、砲を撃たれたらもう一方を出し、上着を取られたら下着を差し上げて、求める者には与えて、良いことをしたら何もしないで貸しなさい。なぜ神の国ではそういうことが求められているのか、なぜ神、これが神の国のルールなのかというと、その理由がこれなんですね。それは自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな恵みがあろうか、罪人でも愛してくれる人を愛している。また自分に良くしてくれる人に良いことをしたところで、どんな恵みがあろうか、罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところで、どんな恵みがあろうか、罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのである。同じような表現が3回並んでいますね。イスラエルにおいては3回同じことを言うというのはですね、もうこれは絶対的というような意味があるんですね。イエス・キリストがここでおっしゃっているのは、愛してくれる人を愛する、それは普通のことだよと。そうしたところでどんな恵みがある。恵みというのは神からいただくプレゼントのことですね。恵みというのは人からもらうのは恵みとは言わないんです。恵みとは神からのプレゼントのことです。愛してくれる人を愛したとしても、神様はあなたに恵みを与えてくれません。あなたに何か報いを与えてはくれませんよ。それは罪人だってやってるんだから。罪人っていうのはですね、皆さんこれ罪人って書いてあると、なんかこの間まで吉島にいた人みたいな、なんかそんなイメージかもしれません。そうではないんです。ルカによる福音書の教える罪人というのは、人の神の国の外にいる人はみんな罪人と呼んでるんです。人の国の人のことを罪人と呼んでるんです。だから一般人でもいいんです、ね、神の国に所属していない人のことを罪人と呼んでるんです。だ、決してなんかすごい極悪非道のやつだって愛してくれる人を愛してるだろうとね、ヤクザの家族だって愛し合ってるだろうとか、そういう意味じゃないんです、ね、これはごくごく普通はそうだろうと、誰だってやってることだろうと、そういう意味で罪人でも愛してくれる人を愛していると。自分に良くしてくれる人に良いことをしたところで、どんな恵みがあろうか、良くしてくれる人に良くするのは当たり前のことだろうと。そうしたからといって、ああ私ってなんていい人なんだろうね、この間やってもらったからお返しにこんなことをして、ああ私って結構やるわねですね、そんなこと考えちゃいけないと。神様はあなたに何の報いも何の恵みも考えておられませんよ、ね、それは誰でもやることでしょうと。それやるのは当然のことです。まあ、やらない人もいますけどもね、やらない人に比べたら私はよっぽどいいと思うかもしれませんが、神はそれは全部ご存知ですから、罪人もだとも同じことをしていると。返してもらうことを当てにして貸したところで、どんな恵みがあろうか、ああ私はあの人に100万円も貸してあげた、ね、家計も火の車なのにこんなに貸してあげて結構立派だな、なんて思っちゃいけない。返してくれることを期待してるだろう、ね、返してこなかったら神様が恵みをくださる、帰ってこないときは神様の出番ですよと。罪人でも同じようなことをしているんだ。だからこのイエス様の言葉の中に、理由の中にですね、この神の国の掟を守るというのは、これは神からの報い、神からの恵みを求めてやるべきことだということが分かるわけですね。敵を愛し、憎む者を真のために親切にするならば、神様からね、たくさんの報いがあると書いてある。先ほど最初に読んだ最後のところに、そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方のことなるとあります。たくさんの報いがある。たくさんって何でしょうね。もうちょっと具体的に教えてほしい感じがしますが、たくさんの恵みがある、これはもう数え切れないほどのという意味ですね。 あるいは人の言葉で表現できないようなという意味です。まあ、こうやってやればこれとこれとこれが返ってくる、そういうことじゃないんですね。それは神様から私たちの想像を超えた大きなプレゼントがあります。書ききれない、表現できないほどの報いがありますよ。そして何よりもですね、この言葉に皆さん注目していただきたい。意図高き方のことなると、神のことなるっていうんですね。意図高き方の、私たちは地の塵から作られた、明日の命もわからない地の塵ですよ。言ってみればゴミです。何もしないゴミじゃなくて、この地球環境を破壊し人々を傷つける悪いゴミなんですよ。それなのに、もし私たちがこの神の国のルールを守るのであれば、そんな私たちが意図高き方の子、神の子となると言われているんです。あえてこの意図高き方という表現が使われているんですね。意図高き方、人間にはとてももちろん届くことはない、あるいはもうそこに向かうことすらできない、はるかに高いその父なる神の子となることができる。こんなに素晴らしい報いはないんです。皆さん、この報いを最高のことだと分かっていただいたら、私たちもこの神の国の掟を守る、きっかけにはなると思います。こんな私が意図高き方のことなることができるんだ。どう見たってこの地球のゴミなのに、意図高き方の子供と、この父なる神の子供とさせていただくんだ、ならせていただくんだ。なぜならば、この意図高き方、私たちの神は恩を知らない者にも悪人にも情け深い。父なる神様は恩知らずの者にも悪人にも情け深い。私たち時々ちょっとね、思い違い、考え違いしていることがあるんです。神様は悪いやつには悪いことをする、悪い報いを与えるんじゃない、恩知らずの者にはきっと何か悪い報いがあるんじゃないかと思ってるかもしれませんが、そうではないんです。天の父なる神はこの地上にいる全ての人に同じように関わっておられるんです。差別はありません、区別はありません。もう極悪非道の人であろうと、天使のような人であろうと、神は同じように憐れむ深く、同じように恵みを注がれるんですよ。だから私たちも同じように天の父が憐れみ深いように、憐れみ深くあなたの敵に対して、あなたに悪いことをする人に対して関わりなさい。あなたを愛してくれる人にだけ良いことをしても、それは天の父のとは違うんだよと。どんなことをする人に対しても同じように憐れみ深くありなさいと、そうイエス様は教えてくださっているわけであります。要するにこの人の国での報いや結果を求めたら、神の国の掟は守れないということです。人の国のでの報いや結果を求めたら、神の国の掟は守れません。神の国の掟を守るためには、神からの報いを求めなきゃいけない。神からの恵みを求める。その私たちのこの思いの方向性が変わらなければ、この神の国の掟は守れない。どうやったらこの地上で、報いを得られるだろうかと思っていたら、この神の国の掟は守れませんよというふうにイエス様はおっしゃっているわけです。そういうことを我々学びながらですね、じゃあ心の中ではどう思っているか、ね、皆さんの心の声を代弁しましょう。私にはできませんね、そんな先生成人じゃあるまいし、絶対無理絶対無理って言ってる人もいる、無理無理無理、今は無理、もう70ぐらいになったらできるかもしれない。じゃあ70の人どうするの、80になったらできるかもしれない、もう死を宣告されたらできるかもしれないとか、まあこれは別に皆さんの心の声じゃなくて私の心の声ですよね。 これね、具体的に考えて、なんかこう総論賛成、各論反対みたいなところなんです。素晴らしい教えですよ、ね、よしやろうと思うんですけど、具体的にあの人にっていうことになると、ちょっと待ってくれって言うんですね。いや、あの人はちょっと困ります、うん、あの人だけ外してもらいたい、ね、そこがポイントです ね。もう、あの顔だけは見たくない、なんであんなことをあの人はするんだろうか、なんであんなことを言うんだろうか、なぜあんな人間がこの地上に存在するんだろうか、ね、そういう人に対してですよ。敵といってもですね、決してなんかその戦争してる相手とかいうことじゃないんです。割と身近なところにいますよ、ね、あなたの一番そばにいる人かもしれません。気が合わない人ね、嫌いな人、苦手な人、あなたを批判する人、悪口を言っている、言ってそうな人、ね、侮辱する人、傷つける人、何かを、ね、物だけじゃなくて奪った人、奪う人、いろいろ、要するに私たちにとって、嫌な相手というのはですね、非常にたくさんいますよ、ね、一人もいないという人は多分いないでしょう、ね、一人のいない人は手を挙げてください、ね、そのまま天国行ってもらっていいです、ね、誰かいるんですよ。だからこの地上に我々は残ってるんですね、うん、でもこういう人たちは何のために私たちの周りにいるのか知ってますか？なんで気の合わない人が皆さんの周りにいるんです？いるんですよ、必ず。なぜいるか、それは神の国の掟を学ばせるためにいるんです。今日からそう思っていただかないと。なんであんな人がいるんだろうと思った瞬間に、あ、これは神の国の掟を教えるための先生だなと。この人は私の先生、この嫌なやつが先生、こいつが先生、あ、先生に会ってしまったみたいですね、先生ですよ。神の国を教えるために神様が使わされた先生です。そういう人に対して私たちはじゃあどうしていったらいいんでしょうかね。いきなり、なかなかうまいこといかないと思いますけれども、まあ、私なりに考えてみるとですね、まずその人に対する批判する気持ちを捨てなきゃいけないですね。批判的な気持ち、どうしても批判的な気持ちがあるんですね、うん、あの人は間違ってるとかおかしいとか、ね、批判する気持ちを持ってたらそれはもう敵対に向かいますからね、うん、これまず捨てなきゃいけない。だからそのためにさっき言いましたけども、これ先生ですから、先生は批判しないです ね。あの人が変わればいいなんて思っちゃいけませんよ、ね、変われるのは私だけです。変われるのは自分だけですね。神様どうぞあの人を変えてください。あの人がどうぞ神の国の教えを学ぶことができますように、ね、絶対無理です、そんなことは起こらない、神の国は私たちに教えられています。お祈りすることはできると思います。まあ祈りにくいかもしれませんがね、祝福を祈ることはできるんじゃないでしょうか。そして無視はやめましょう、ね、嫌な人はどうしても無視したくなるんですね、関わらないように、無視しない。そしてもし出会ったらにこやかに挨拶をする、これは大切です。にこやかに、顔が全てですから、もう苦みしを噛みつぶしたような顔してですね、挨拶しても効き目はありませんから、にこやかに挨拶をする。そして優しい言葉をかける、感謝をする、さらに助けるプレゼントをするとですね、こう徐々にこう発展していくと思うんですけども、でもこの教え、神の国の教えというものが、掟というものがですね、もし、私たちが少しずつでも実行することができれば、これは間違いなくそこが神の国になります、ね、神の国というのは実は私たちの心の中にそういう言葉もあるんですけどね、ああこの人は敵だと思った人が私の先生だと思った瞬間から神の国が生まれるんですよ。 あなたを憎ん、あなたが憎いのはと思っている人のためにお祈りをしたときに、そこに神の国は生まれるんですね。あなたから奪っていく人にもっと何を差し上げようかなと思った瞬間から神の国が生まれるんです。あなたを痛めつけている人のために、あなたが良いことをしようと思った瞬間に神の国が生まれる。もしそれをやらなかったら人の国のままなんです。人の国のままです。もしあなたの中に、あなたの生活に、あなたの人生に何も起こってないとしたら、信仰があってイエス様を信じていても何も起こってないとしたらば、それは人の国のルールを守っているからなんです。人の国に支配されているからなんです。人の国の掟を生きているから何も変わらないんです。神の国の掟を守り始めた時から変わってくる。そこからあなた自身が変わり、あなたの周囲が変わってくる。やがてそれは世界を変えると思うんです。だから世界を変えようという。世界を変えるのはまず私たちが、神様どうぞ世界を変えてください。人間には2種類あると言われてるんですね。1種類の人は自分の外を変えようとする。もう1種類の人は自分の中を変えようとする。そのどちらか。私たちが変えることができるのは実は私たちの中ですね。神の国について学んでいる私たちがまずこの神の国の掟を実行していくときに、神の国が、あなた自身が、そしてあなたのいるところが神の国になりますよということを、今日私自身も自分に言い聞かせながら学んでいるわけであります。今日はあれがないじゃないかと、変なイラストがないじゃないかと、思われてるかもしれません。今日はね、動画です、今日はイラストではなく動画です、ちょっと待ってくださいね、すぐに出ますから。僕が書いたんじゃないです、これ、最近流行りのパラパラ漫画ですね、これ。わかりますよね、これね。こっち敵ですね。石投げちゃう。この投げられた石でね、橋を架けている。開いた。ああ、どんどんやられる。しかしめげずに橋を架けて、まだ炭鉱部ありますけど、投げるかな。あ、捨てましたね。最後に握手を求めておしまいですね。はい、別に大したもんじゃないんですけどね、人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさいという、もちろんこの掟を実際に行ったのはイエス・キリストご自身ですよね。十字架の上で祈り、そしてまさにイエス・キリストを侮辱し傷つけた人たちのために自ら命を捧げられた。有言実行、私たちの死であります。私たちはどこまでこれに近づけるでしょうか。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。今日はイエス様が教えてくださいました有名な教え、神の国の掟について学ぶことができましてありがとうございます。とても難しい、実行できそうにないと思いますけれども、しかしもしこれを行うならば、私たちのようなものでも意図高き方の子となることができる、神からの恵みが報いがあると約束されていることを覚えて、どうぞ私たちを変えてください。昨日までの 人の国の掟に支配されているものから神の国の掟を生きるものに変えてください。明日、いや今日、私の前に敵が現れるかもしれません。私に嫌なことを言う人や嫌なことをする人が現れるかもしれません。どうかその時にこの言葉を思い出して、ただ忍耐をする、ただ通り過ぎるのを待つだけではなくて、その人の祝福を祈り、またその人にとって良いことを積極的にしていく、その一歩を踏み出すことができますように。神様は私たちを作り変えてくださり、そして私たちが変わるならば、きっと世界は変わっていくと信じます。どうぞこの憎しみが支配している歪んだ世界を、私たちの力で全てを変えることはできないかもしれませんが、しかしまず一人一人が、目には目を、歯には歯をではない、この神の国の掟を守っていくものとして、この世界に生かされてまいりますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。